こんにちは、ベーシストの美徳です。今日はセコイ投稿っていうテーマで話をします。これはどういうことかというと、僕が昨日昨夜載せた投稿の話ですね。インスタに載せたんですよ。そのワンマンのライブ写真と機材写真に合わせて、文章をね載せましたと、投稿しました。で、その文章はどういう内容ですかっていうと、まあ辛いよ構文ね、いつかのポッドキャストで言ったやつですよ。その、俺は俺たちはこういう辛いことがあって、しんどいことがあって、大変なことがあって、あったんだけど、でもライブに来てくれて応援してくれるみんなのおかげで、君のおかげで、頑張れてます、ありがとうみたいなさ、なんかもうほんと絵に描いたような、もう、辛いよ構文のテンプレートですかみたいな内容をね、ポストしました。で、それをポストするにあたって、僕迷ったんですよ。そのどういう文章スタイルでいこうかなっていうのをね、二択で迷ったんですよ。それ何で迷ったかっていうと、まず片方はその辛いよ構文。ね。最も手っ取り早く手軽に人々からの共感やなんていうの、まあその気持ちを揺らせるやつですよ。辛いよ構文ね。で、もう一個は、もう異常なその18歳サッカーボールしか追いかけてません系のスーパーピュアポジティブバイブス。でも、ライブ来てくれてみんな、マジありがとう、最高の夜だったね、で次セーリング、なんかこういうライブしてくから、新譜もチェックして、よろしくっていう、なんかもう、わっっていう感じのさ、すごい、ポジティブですね、みたいな、やつで、まあ、そのどっちで行こうかなって迷ったんですよ。どっちがいい悪いとかじゃなくて、まあそういうさ、いろんなスタイルがあるじゃん。その、投稿の。で、まあ結果的にね、選んだのは、せこい投稿でしたと。せこいっていうか、その、辛いよ構文でしたと。で、あの、辛いよ構文のね、何がすごいかっていうと、要は、感情に訴えかけてるから、多少論理が崩壊してても、なんか伝えられるんですよ。成立するんですよ。その、文章として、内容がね。その、要はさ、誰しも人生辛いこととか、しんどいことがあって、大変なことがあって、時には、だからその、手軽に共感を呼べる、なんて言うんだろう、もう、多分ね、自動的に人間のその、持ってる機能っていうか、こう、共感しちゃうっていうか、その、しない、もう、あ、不可避みたいな。共感不可避みたいなさ、共感っていうかその、感情を揺らすこと不可避っていうのかな。うん。なんか、強引にいける感じなんだよね。そのライブのさ、MC とかでもさ、やっぱ辛いよ構文の MC 来るとさ、ちょっと持ってかれちゃうじゃん。どうしても。あ、これ辛いよ構文の MC だって思ってもさ、持ってかれるっていうか、どうしても心が揺れちゃって、で、バラードみたいなやつ、なんかエモめの曲来て、うわーみたいな素晴らしいライブだみたいになっちゃうでしょ。結局。だからその、めちゃくちゃパワーがあるんですよ。辛いよ構文系のやつは。で、まあ、それをやりましたと。でも、僕の気持ちとしては別に、なんかそういうさ、ちょっとネガティブ味をはらんだことを言ったからといって、なんかね、あんまその、下に、マイナス方向に引っ張るコンテンツっていうのは基本的に出したくないのよ。なるべくその、ポジティブなさ、ものを提供したいとは思ってるんよね。だから、うん。まあ多少感情を揺らせつつ、あんまりその、下に行かないようには締めたつもりなんですけど、なんていうかね。うん。まあその、具体的な内容はインスタ見てもらうとして、まああとは若干のビジネス弱音披露っていうか、ファッション弱さトロみたいな感じかな。で、それどういうことかっていうと、あの、自分の場合は、その、性格というか、キャラクター性的に、そのさっきも言ったようなさ、18歳異常ポジティブ日光万歳系の、なんか日の当たるところしか行きたくないです系の投稿はさ、なかなか、なんでそのキャラクターにあんま合ってないっていうか、自分のキャラクターと自分の発信内容を合致させる、ってことは僕は大事だと思ってて、それっていうのは自分というキャラクターが言いそうなことを言うっていうことです。これ僕は本当に大事にしてて、 自分が本当に思ってることよりも、まず自分というキャラクターが言いそうなことを言うっていう。うん。で、そこから考えたときに、じゃあセイリングの美徳っていう人、キャラクターがインスタに何か投稿しました。書いてありそうなことは何だろうな。言いそうなことは何だろうなっていう、そういう考え方なんですよ。で、そこから逆算すると、まあ今回の場合はね、答えとしてはやはり、せこい辛いよ構文に着地するっていうのが、まあ最もキャラクターと合致してるだろうなと。なんか言いそうなセリフだなと。だから要はさ、ドラえもんとして出てきたのに伸びたみたいなこと言ってたら、合ってないじゃん。例えばの話ね。だからのび太として登場したんだったら、のび太が言いそうなセリフを言うし、ドラえもんとして出てきたらドラえもんが言いそうなセリフを言う。だからその、自分はどういうキャラクターとして登場してきてっていうのをまず考えると。で、まあもちろんさ、その人間徐々に変わってはいくじゃん。こういろいろ経験積んだり、なんか職場変わった仕事を変えたりとか、学校卒業したりとかさ、就職しましたとか、実家に帰りました、もしくは実家から出てきましたとか、ね。で、いろいろあって、その、キャラクター性っていうのはもちろん変わっていきますよ。で、変わっていった時に、やっぱそれに合わせて、セリフも変わっていくべきなんだよね。だから僕が今、言ってる発信っていうのは、じゃあ10年前、まあ5年前、10年前も全く同じことを言えたかっていうと、言いたかったかっていうと、違うんだよね。うん。10年ぐらい前に僕が全く同じ内容をここで話したとしても、多分それはキャラクター性とセリフが合ってないんですよ。なんか、声優のミスマッチングっていうか、あれなんかこれ合ってないぞ、みたいな。違う台本読んでるんですかみたいな。一人だけ。大丈夫ですかみたいな。今2ページですけど、あなたもしかして5ページのセリフ読んでませんかみたいなことが起きちゃうわけなんですよ。その、キャラクター性と言いそうなセリフっていうの のマッチングが良くない。噛み合わせが良くないと。で、ただ、これをやってるとどうなるかっていうと、その、今、本当の自分っていうか、キャラクターと自分の間に微妙に乖離が生じる時があるんですよね。その、要は自分の場合で言ったら、セイリングのベーシストの美徳っていう存在として、やるべきこと、やらなきゃいけないこと、やりそうなこと、やってることとか、まあいろいろあるんですけど、それと、その肩書きがない状態の自分、が やらなきゃいけないこと、やりたいことっていうのは微妙に違うんですよ。微妙に違うというか、微妙に違ってくる状況が起きちゃうんですよね。起きる時があるんですよ。うん。まあ、めちゃくちゃ平たく言うと、じゃあ、もちろんバンドのメンバーとしてはそのライブに出た方がいいんだが、プライベートの自分のそのなんか私生活の状況からして、そのライブはちょっと、みたいな。もうめちゃくちゃわかりやすい例に落とし込むとね。まあ実際はこんな簡単な話じゃないんだけど、要はその、まだ現実世界の絵が追いついてないのに、キャラクターにセリフだけ言わせちゃって、もしくはキャラクターがもう勝手に歩き出しちゃって、っていう。でもキャラクターが歩き出しちゃってる以上、そこに絵を合わせるしかないというか、セリフを書いて、もう無理くり進ませるしかないっていう。うん。まあ、これで何がどう伝わるかわからないけどさ。うん。まあ、あのインスタの投稿で僕が結局何を言わんとしてるかっていうと、満身だったんですよ。それはすなわち。満身っていうのはどういうことかっていうと、いや自分はその素晴らしい曲を書いてベースだけ弾いてればいいんだって僕はなんか勝手に思い込んでたんだよね。バンドを始めた当初。だからギターは君に頼むよ、ボーカルは君に頼むよ、MC は君に頼むよ、ドラムは君に頼むよ、まるまるはあなたに頼むよ。で、俺はいい曲書いてベース弾きます。なんかそんな感じだったんですよ。 もう分断みたいな。その自分がやるべきこと以外のことは、はい、あとはよろしく、みたいなさ、感じだったんだけど、まあどうやらそれではうまくいかないなと、思ってたほど評価が追いついてこないし、結果も追いついてこないし、まあその理由っていうのはさ、今になって思い返せばいろいろわかりますよ、それはね。あ、あれが至らなかったな、これが至らなかったな、すればよかったな、こうすればよかったなっていうのは。まあただ、その事実として自分に、まあその慢心があってね、いや俺は曲書いてベース弾いてればいいっしょ、みたいな。で、なんとなくそう思ってましたよ。おそらくね。まあ、当時本当にどう思ってたかっていうのはもう忘れちゃったけど。で、それで結局思ったような評価がついてこないから、もう仕方ないよね。うん。で、自分の前にマイク立てて、他の、もう一斉に、セーリングもさ、いつの間にか楽器隊全員マイク立てるようになって、で、全員コーラスやるようになってさ、もうシャウトのコーラスもしっかり、クリーンのコーラスもしっかり、で、なんなら MC もするようになって、あれやこれや、やるようになってさ。で、結局そうでもしないと、もう、思ったような、ところまでたどり着かないから、もうそれをやるしかないっていう感じなんだよね。うん。だってもう新しい曲はできていて、出していて、出してきて。まあ、いつになったらね、ファーストアルバム出るんですかっていう話だとは思うんだけど、ね、もう十何年やっててね、ファーストアルバム出てないっていうね。ライブアルバムだけ謎に2枚も出して、で、シングルをね、1億枚ぐらいですか、出して。で、EP も多分ね、もう300枚ぐらい出してますよ、我々。ね。でも、いや、僕の気持ちとしてはね、別に曲がかっこよかったら何でもよくないっていう話なんだよね。正直言って。だってさ、最終的に、その、アルバムを出してるかどうかよりも、僕は曲がかっこいいかどうかの方が最終的には大事だと思うんですよ。だってじゃあ俺は私アルバム出してますよって言ってさ、でも全部全くいい曲じゃないねってなったら、それ何なんですかって話じゃん。極論。で、今回は EP だよ。4曲入った。で、全部ね、もうびっくりするぐらい、びっくりするぐらいっていうか、もうびっくりという言葉の方がびっくりするぐらい素晴らしい曲が入ってます。4曲も。うん。なんかびっくりに変わる新しい言葉を生み出した方がいいと思う。あまりにもびっくりを超越してるから。だからもう素晴らしいという言葉もね、そろそろ変えた方がいいかもしんない。すごいねとかやばいね、かっこいいねっていう言葉ももうそろそろ、なんかみんな飽きたでしょ、その言葉。え、やばいっていう言葉初めて聞きました。かっこいいっていう表現、今までの人生で聞いたことありません。そんな人いないでしょ。もう散々聞いて散々使ってきたじゃん。その表現、その形容詞。そろそろさ、なんか、ネクスト行きたくない？次の表現。なんかもうみんな個人に縛られすぎだと思うんだよな。なんか既存の言葉に縛られてるっていうかさ。もう勝手に生み出しちゃえばいいじゃん。もう、その、よくわからない羅列っていうか文字列で。で、周りからそれどういう意味ってなって、いや、これってやばいって意味なんだよね。で、じゃあやばいって言えばいいじゃんみたいなさ。っていうそのくだり、もうそのくだりも込みで、なんか新しい言葉作ればいいんじゃないですか。突然の提案。いや、そういう提案なんですよ。新しい音源は。僕らからの。こういう音曲ができましたけど、どう思う？どう？っていう。提案でしかない。提案であり、宣言であり、まあ、意思表示であり、表現であり、創作であり、うん。音楽であり、ということですね。いや、本当に聞いてほしい。頼むわ。で、いや、じゃあそんなに聞いてほしいならさ、ストリーミングとか YouTube 載せてくださいよっていうね、人いると思うよ。そんなことは分かってるよ。そんなことは分かってるんだけど、でもあえて CD なんだよね、今回は。その理由はまあ、後々言うんだけど、でも今はとにかく CD を買ってください。それが僕を救ってくれます。その行動が僕を救ってくれます。応援してますじゃなくて CD を買ってください。応援してますじゃなくて CD を買ってください。もう一回言うね。応援してますではなくて CD を買ってください。もう、いや、もうこの辺にしときますか。はい。言葉じゃないんですよ。 行動。ね。それをポッドキャストで言うのはどうなんだって話なんだけど、全部言葉じゃないかって。でも更新するっていうのは僕にとって一つの行動で、一つのメッセージで、CD を出すっていうのも行動だよね。じゃあ君はどうですか？ CD 買ってくれた？買って、もうポチったよね？大丈夫？感想待ってます。いつも最後まで聞いてくれてありがとう。ではまた次回。